人たちは、第一列
王
記をお開きください。第一列王記の8章です。
We didn't get through chapter 8 last time. We stopped at chapter at verse 54.
先週ですね、8章全部を終えることはできませんでした。53節までで終わってます。
And if you remember what's happening, Solomon has built the temple.
覚えていらっしゃるでしょうか。ソロモンは、神殿を建てました。
And they brought in the ark.
そしてそこに契約の箱を持ち込みました。
And they dedicated the temple.
そして、その宮をですね、主に捧げました。
And there in front of the temple, Solomon, in front of the whole congregation of Israel,Praise to the Lord and dedicates the temple.
この神殿の前で多くの民の前、民がいるところでですね、その神殿を主に捧げました。
And now let's pick it up and let's read 54 through 61.
では、第一列王記の8章の54節から61節をお読みします。こうしてソロモンはこの祈りと願いをことごとく主に捧げ終わった。彼はそれまでひざまずいて両手を天に差し伸ばしていた主の祭壇の前から立ち上がり、まっすぐ立ってイスラエルの全集団を大声で祝福していった。約束通りご自分の民イスラエルに安住の地をお与えになった主は褒むべきかな。しもべモーセを通して告げられた良い約束は皆一つもたがわなかった。私たちの神主は私たちの先祖と共におられたように私たちと共にいて、私たちを見放さず私たちを見捨てられませんように。私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令と掟と定めとを守るようにさせてください。私が主の御前で願った言葉が昼も夜も私たちの神主の御そば近くにあって、日常のことにおいても主のしもべの言い分や御民イスラエルの言い分を正しく聞き入れてくださいますように。地上のすべての国々の民が主こそ神であり他に神はないことを知るようになるためです。あなた方は私たちの神主と心を全く一つにし、主の掟に歩み、今日のように主の命令を守らなければならない。
So Solomon, if you, back in verse, in verse 22, said he started his prayer by standing in front of the people with his arms stretched out toward heaven.
8章の22節を見ますと、ソロモンはここで集団の前に立って手を天に差し伸べて祈り始めました。
And now we see he's finished the prayer and he's kneeling.
そして今この祈りが終わったわけですけれども、彼はひざまずいて祈っていたとあります。
So he's like he's been praying with passion.
ですから彼はもう本当にこの情熱を持ってこの祈りを注げて。
As we study this, if you look over at Chronicles, you get a parallel passage. They also describe the incidents, and they give a little bit more information.
第二歴代史を見ますと、同じ出来事が、並行して記載されています。ですからそちらを見ますと、もう少しこの時の情景が詳しくわかります。
There in 2 Chronicles 7:1, it says, As he finished praying,Fire came down from heaven and consumed the altar or the offering that was on the altar, and then the glory of God filled the temple. So that must have been amazing.
第二歴代史の七章の一節を見ますと、ソロモンが祈りを終えると火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして主の栄光がこの宮に満ちたとあります。これはもう本当に恐るべき光景だったと思います。
Wow. How would you like to have an answer to prayer like that, you know?
皆さんの祈りがこのように答えられたらどうでしょうか?
Fire comes down and
火が下ってきて。
God is acknowledging that this is his temple. He's chosen the temple.
ここで神は、これがご自身の宮であるということを受け入れられたということがわかります。
But now Solomon acknowledges in these verses, he's acknowledging the Lord's faithfulness. He's saying God has been faithful to all of His promises.
ソロモンは神のこの 忠実さといいますか真実というものをよく分かっていました。そして神がずっとこのイスラエルの民に対して忠実であったということを語っています。
He upheld every promise that he made to Israel through Moses.
彼はこの神がですねモーセを通して約束されたすべての約束を神は守られたということを言っています。
And you know that this is always the case with God.
そして、神に対してはいつもそのようなことがその約束を守るということが行われます。
There has never been a time when God was unfaithful to his promise.
神がご自身の約束に対して不誠実であるということは決してありません。
And there never will be a time when God is unfaithful to his promises.
そしてこれからもそのようなことは決してありません。
If you feel that God has been unfaithful to his promises, you need to realize that this is something that's not true.
もし皆さんの中で神がこの忠実でないというふうに感じているようなことがもしあるならば、それは真理ではないということに気づく必要があります。
The devil works with his lies. He's constantly trying to speak and trying to cast doubt on God and on his word.
なぜならば悪魔はいつもですね、こう私たちに働きかけて私たちが何とか神を疑わせようとそのように働いてきます。
He's trying to undermine your faith in God and in his word.
サタンは私たちがこの神の御言葉に対する信仰を何とかこう弱らせようと、徐々に弱らせていこうといつも働いています。
and like a lot of times I think the lies of Satan often the lies of Satan are kind of unclear. It's sort of a background sort of feeling you have.
そしていつもこのサタンの偽りの声というのはなんかこうはっきりしないですね。後ろでいつもこうバックグラウンドミュージックのようにこう聞こえているような、なんかこうもやっとしたものです。
Like when you're reading the word of God and the promise comes through and there's like a little doubt in the background, you know, yeah, right. That's not really. It's true, but it's not true for you.
聖書を読んでいて、この神の約束がを読むときにですね、後ろの方で、まあこれは真実だけど、でもお前にとっては真実じゃないと、真理じゃないというこう。ささやきの言葉がいつも聞こえます。
Don't buy it.
そういうことを信じないでください。
Just reject it. God is completely faithful. That's something you can just bank on.
神という方はもう完全に本当に真実な方です。忠実な方ですから、決してその偽りの声を信じないでください。
Okay. In verse 60, he said.In order that all the peoples of earth may know that the Lord is God, there is no other.
60節のところに、地上のすべての国々の民が主こそ神であり、他に神はないことを知るようになるためですとあります。
God's desire is that his relationship, his desire was that people, the whole world would observe his.Relating to Israel, his relationship to Israel, and they would learn and see that there is really a God in Israel.
神の願いというのは、すべての民がですね、イスラエルの民を見たときに、イスラエルの民と神との間にこの関係、神と民がこう関係を持っているということを、それを見ることによって、あ、本当に神がいるんだということを、すべての民に。知ってもらいたい、分かってもらいたい、それが神の願いです。
The world could look on and say, wow, he is the real thing.
世が彼らを見たときに、あ、これが本物だと分かるように。
And, you know, the same thing is true for us.
私たちにも同じことが言えます。
Your relationship to God is a testimony to the world.That God is that there is a God. He's true. He's real. He's the real thing.
私たちとこの神との関係というものが実はこの世にとっての証であり、本当にそこに神がおられる、本物の神がおられる。これが真理なんだということがわかるような、そういった証になります。
There's a famous verse in Acts 1:8. Perhaps you know it, and it's a promise. It says, "You shall receive power." when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Samaria, up to the uttermost parts of the earth.
使徒の働きの一章八節のところに、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
You know, we're not just witnesses when we go witnessing.
私たちはこの証しをしに行くときだけ証し人となるわけではありません。
When we take the Roland Street Cube.Never mind. The new ad. It says here, you shall be my witnesses. It's something that you are.
ここにも今の使徒の働きのところ読んだところにも、あなた方は私の証人となりますとあったように、これはあなたが誰であるかということが実はその証であります。
But you know the kind of the sobering thing is that.The truth is, we're always witnesses. But the question is, but it's also true, you can be a good witness or a bad witness.
真理は、私たちは実はいつもこの証人であるわけですけれども、じゃあ、一体私たちは良い証人なのか、それとも悪い証人なのか。
The same as the nation of Israel, actually.
このイスラエルの民と同じですね。
But you know, like if For example, if we were rejoicing in the Lord and walking by the Spirit and people would look and think, wow, you know, your God must be a good God. It's a witness. Wow, God is good.
例えばですね、私たちがいつもこう主にあって喜んでいたら、喜んでいる姿を周りの人が見るときに、あ、この彼らの信じる神は本物に違いないという、そういった証が立てられます。
And there, you know, it's a witness of the power of God.
そしてそれは神の力を本当に証ししていることになります。
But unfortunately, you know what happens sometimes if we're walking, you know, not walking by the Spirit and we're kind of, you know, whatever, complaining or whatever. It's kind of people can look and think, well, your God must not be so great.
でも残念なことにですね、もしこう主と共に歩いていなくて、何かいつもこう不満を持っているようなその生き方をしていると、周りの人がそれを見たときに、ああ、神はそんなにいい方じゃないんだなと思われてしまいます。
I wanted to be careful. I'm not trying to make us, you know, feel down or anything, but it's just the truth. We're that's part of God's plan is that we are His witnesses.
で、決してですね、皆さんをなんか落ち込ませようとしているわけではなくて、私たちは本当にこのいつも私たちそのもの存在そのものが神の証人であるということです。
Okay, let's move on. Verse 62 through 66, はい、through the end of chapter 8.
62節から66節までお読みします。それから王と王のそばにいたイスラエル人は皆、主の前に生贄を捧げた。ソロモンは主への生贄として和解の生贄を捧げた。すなわち牛2万2000頭と羊12万頭。こうして王とすべてのイスラエル人は主の宮を奉献した。その日王は主の神殿の前の庭の中央部を清別し、そこで全焼の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪等を捧げた。主の前にあった聖堂の祭壇は全焼の生贄と穀物の捧げ物と和解の生贄の脂肪等を受け入れるには小さすぎたからである。ソロモンはこの時彼と共にいた全イスラエル、すなわちレボハマテからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に、7日と7日、すなわち14日間、私たちの神、主の前で祭りを行った。8日目に彼は民を去らせた。民は王に祝福の言葉を述べ、主がそのしもべダビデとその民イスラエルとにくださったすべての恵みを喜び、心楽しく彼らの天幕へ帰っていった。
So it said there were so many sacrifices that the bronze altar wasn't enough to handle it. They brought in all these extra altars to be able to handle all the sacrifices.
彼らが捧げた生贄はあまりにも多すぎたので、この神殿の前にあった、聖堂の祭壇だけでは足りませんでした。そこでもっとこの捧げるための祭壇が必要になって持ってきます。
Many of these sacrifices, the people were allowed to eat the meat. from these sacrifices. They would kill them and use the blood would be offered as a sacrifice and the internal the organs, but they would be able to eat the rest of the sacrifice.
そして、通常ですね、この捧げられた生贄の肉というのは人々が食べることができました。生贄をほふってその血をこう祭壇に注ぎかけて、で、まあ、内臓もすべて取り出しますけれども、でその残りの部分、肉の部分は、人々が食べることができます。
It was like a big party throughout the land. They were having a barbecue.
ですからもうこの土地中を通してですね、大きな大宴会になって、もうまるでちょっと本当大きなバーベキュー大会をやっているようなものですね。
They're rejoicing.
人々は喜んでいました。
God is their God.
神が彼らの神だあったわけです。
God has blessed them.
そして神が彼らを祝福しておられました。
And things were good.
そして全てがもう本当にうまくいっています。
And let's move on now, chapter 9, verse 1 through 3.
では九章に入ります。1節から3節。ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいた全てのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れた時のようにソロモンに再び現れた。主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名を常しえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。
Now this is 20 years. It's been 20 years since the Lord first appeared to Solomon at Gibeon.
主がソロモンにギブオンで最初に現れた時から20年経ちました。
Remember when he said, when he first became king, he said, ask me and I'll give you whatever you ask for.
最初にソロモンが王になった時、主が彼に現れて、あなたの願うもの何でも願いなさい、私は与えてあげようと言われました。
And Solomon said, please give me an understanding heart.
そしてソロモンはそれに対して聞き分ける心を与えてくださいと言いました。
Well,
それは20年前のことです。
That's a long time.
長いですね。
And we have to remember, sometimes when you're reading the scriptures, it, you know, we can read through rather quickly, and it seems like the Lord is appearing to these biblical characters, you know, like every week.
私たちはこの聖書を読むときにさっと読んでしまうことができますので、まるで何かこうこの登場人物に神がもう毎週のようにでも現れてくださっているかのように捉えてしまうことがあります。
But this really wasn't the case.
でも、実際はそうではありませんでした。
Abraham was called a friend of God.
アブラハムは神の友と呼ばれました。
And he would go years at a time without hearing from God.
でも彼は、神の御声を全く聞くことなく何年も実際は過ごしています。
Abraham was known for his faith.
にもかかわらず彼は本当にその信仰の人として知られています。
When the Bible wants an example, a supreme example of faith, it holds up Abraham.
本当に聖書がですね、この信仰者として素晴らしい信仰者として挙げるのがまずこのアブラハムです。
And God is wanting to develop each of us to be people of faith.
神は私たち一人一人をですね、本当にその一人一人の信仰を立て上げたいと思っておられます。
And faith involves believing in God, even when you don't see Him or you can't feel Him, you continue to believe Him.
この信仰というのは神を信じることです。たとえ神を見ることができなくても感じることができない時であっても、神の御言葉を本当に信じ続けるということです。
Faith is believing what God has said to us in His Word and know that it's true.
信仰とは神が私たちに言われたことを信じ、そしてそれが本当に真理であるということを信じることです。
And knowing that God never changes and He never changes His mind.
そして神は決して変わることもなく御心を変えられることがないということを知ることです。
Okay, let's move, verse 4 through
9. 4節から9節。あなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持って私の前に歩み、 私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いてささやき、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。
So in verse 4 he said, If you walk before me as your father David in integrity of heart and uprightness。
4節のところに、あなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持って私の前に歩むなら、
This phrase integrity of heart, that means complete, with a complete heart.
この全く心と訳されています。全く心、本当にその完全なる心ということですね。
The word also means simplicity.
そしてまた、純真という意味もあります。
Now, we know that David had a lot of faults.
私たちはダビデがたくさん失敗を犯したことを知っています。
But we know his heart was for the Lord.
けれども、彼の心は本当に主に向かっていたということを私たちは知っています。
He never served other gods.
彼は他のどんな神も拝むことはしませんでした。
使
えることはありませんでした。ダビデに関しては、彼の神は誰であるかということのにもう全くこの疑問の余地はありません。彼は決してですね、この仏壇の前で拝んだりすることはありません
でした。
もしくはですね、こうおみこしを担いだりするようなこともありません。
you know, his God was God of Israel. There was never a question about that.
彼の神は本当にこのイスラエルの神であり、そこには全く疑いはありません。
And that was the most important thing. That is always the most important issue in life.
それこそが本当に一番この人生の中で大切なことです。
You know, sometimes life is complicated and we kind ofWe start to look at ourselves and our performance, and we maybe get down on ourselves.
人生というのは時にですね、こうちょっと複雑でですね、私たちは、
we may look at ourselves and try at our performance and be aware of how we failed and be discouraged.
こう私たちは自分自身を見てしまってですね。自分のこの行いとか行動を見て、あ、失敗してしまったなとか、何かこうがっかりしてしまったり落ち込んだり、そういうことがあります。
And then we think, okay, I'm gonna change now. Where should I start?
で、じゃあもう一回新しく始めなきゃ、どこから変わったらいいんだろうと。
Okay, I'm gonna, you know, I'll start with the genkan. I'm gonna start putting my shoes right, you know, I'm not kicking them off anymore. I'm gonna, you know.
じゃあもう玄関から始めようと、ちゃんと靴を揃えて脱ぎましょうと、もう脱ぎっぱなしにしないようにしないと。
Anyway, there's all these different areas of life, but you knowThere's one thing that's more important than anything.
そうやって人生の中には本当にいろんなさまざまなこう心を煩わされることがありますけれども、でも一番大切なのは一つです。
And it's really the only very important thing.
それはもう本当にたった一つ一番大切なことです。
And that's your love for God.
でそれは何かというと、神を愛するということです。私たちの人生の中で一番この大切な責任のあることというのは、単純に神を愛するということです。
I mean, it's really, it's simple in that it's not hard to understand.
これも本当に単純明快でですね、理解するのが難しいというようなことではありません。
And, but yet it's an issue of the heart. It's the most important thing.
この心の中のことが一番大事なことです。
Because, you know, often we may think the most important thing is getting things done.
なぜならば、しばしばですね、私たちはこの何かことをなすということが大事だというふうに考えてしまうんです。
Solomon got things done.
ソロモンは大きなことを成し遂げました。
He built the temple.
彼は神殿を建てました。
He built huge buildings.
非常に大きな建物を建て上げました。
The whole country was built up under him.
そしてもうその彼の支配の中で彼の王国というものが建て上げられました。けれども彼には彼の父ダビデが持っていたようなその主に対する心というものがありませんでした。彼がやがてこう神から離れていってしまう姿を私たちはこれから見ていきます。
Do you ever wonder why this issue of idolatry was such a big deal with God?
この、偶像礼拝というのがどうしてこんなに神にとって重要なことなんでしょうか。
It was the first of the Ten Commandments. You shall have no other gods.
重要というのはですね、この大きな課題としてこう取り上げられているということですけれども、十回の一番最初にこのそのことが書かれています。
I mean, why is God so uptight?
なぜ神はこんなにそのことに関して厳しいのでしょう。もうちょっと寛容になることはできないんでしょうか。なぜならばこの偶像礼拝というのは心がそこに関わってくるからです。そして神は、私たちの心の中に神以外のどんな他の神に匹敵するようなものもあってほしくはないと思っておられます。
Because you know, it's impossible to serve two gods.
私たちは二人の神に仕えるということは不可能だということを神はよくご存知です。
Jesus said that.
イエスがこのように言われました。
In Luke 16:13.
ルカの福音書16章13節。
Jesus said, "No servant can serve two masters, for either he's going to hate the one and love the other, or he will be loyal to one and despise the other."
しもべは、ルカの福音書16章13節です。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。
Because if there is more than one God in your heart, then God is not God. Because God means the master passion of your life.
もし私たちの心の中に一人以上の神がいるとしたら、それはもうもはや神が神ではなくなります。私たちの神というのは、私たちの人生を本当にこの情熱的に支配する、導く主人であるからです。
And you know, there's only one master.
そしてその主人というのは実は一人だけなのです。皆さんは一体誰が責任者なのかとわからないような状況に置かれたことはあるでしょうか。
Maybe you're in a boss comes from another department or something, and people don't know who's in charge here.
もしかしたら例えばどっかこう役所なんかに行って一体どこの部署がこの責任者なんだってたらい回しにされたりすると誰が責任があるんだって分からなくなるような時があるかもしれません。一人の人がこういうことを言うと別の人が全然違うことを言う。そしてじゃあ私は一体誰に従ったらいいんだろう。
You know, it's a very difficult situation to operate in.
そういうところでこう働くのはなかなか困難なことです。
And that's what life is like when God is not in charge, when there's another thing rivaling him.
人生も同じことが言えます。もし、 その自分の人生を支配する方が神だけではないとしたら、他にもそのライバルがあるとしたら、そのようにどっちにこうついていったらいいかわからない状態になってしまいます。
We all face this choice in life in which God, so to speak, which God are we going to follow?
私たちは人生の中でどの神に従うべきなのかという、そういった選択を迫られます。
I mean, we're always going to face a choice. Are we going to follow God, you know, capital G, the real God, or are we going to, what about this other thing that's trying to take over? Am I going to follow it?
私たちは常にですね、この、聖書に出てくる神に従うのか、それともそれ以外の他のものに従うのかという選択がいつも実はあります。皆さんは、神がそういった選択肢をもう取り上げてくれたらいいのにと思ったことはないでしょうか。もしそういった選択肢がなければ、私はもう他の神に使えるという、そういった心配をしなくて済むのにと思ったことはないでしょうか。そういったいろんなものがあると、それは人生をこう危険にさらします。もし私が他の神に仕えてしまう可能性があるとしたら、それは恐ろしいものです。
But you know, it's this choice that we have that makes our love for God mean something.
けれども、実はこの選択肢があるからこそ、私たちがこの神に対する愛を持つことに意味がをもたらすわけです。
Without a choice, love is not really love.
この選択肢がなければ、選択するということがなければ、愛は本当の意味で愛とはなりません。
And what makes love love is that you choose to love that person.
何が愛を愛たらしめるかというと、それはその人を愛そうと選ぶということです。それこそがこの生きることの意味をもたらすものです。その愛するということですね。
Because without it, you know, without this choice, you'd be a robot.
この選択肢がなければ、もう私たちは単なるロボットに過ぎません。もしくは ただの機械です。本当の意味でこう生きていることになりません。
And, I heard this one, sermon, and the guy gave a great illustration.
私はあるこうメッセージを聞いたことがあるんですけれども、その方がちょっと素晴らしいなと思う例話をしてくれました。
私たちは本当に私たちは
いつもですね、こう神に対してもう誘惑を何とか取り除いてください、全部の誘惑を取り除いてください、そうすれば私は誘惑に負けてしまうというその心配をしなくて済みますからと祈っていました。でもその人は言いました、じゃあもし自分の妻がそのような祈りをしてたらどうだろうか。彼女がもう私の人生から夫以外のすべての男性をもう取り除いてください。もし私が他の男性を見てしまったら、そっちにも心が傾いてしまって不忠実になってしまうかもしれません。だからすべてのもう可能性をもう取り除いてください、そうやって祈っていたとしたら、夫であるあなたはと思うかもしれません。もし他に可能性が可能性がなければ私を愛することはできないのかと。でも神は同じように私たちに言われます。私たちはこの世界、この地上に生きていて、そして私たちにはその選択肢が与えられています。
And when we choose God, it means something.
そして神を選ぶということは、そこに本当に意味をもたらします。
It brings joy to his heart.
神の心に本当に喜びをもたらすことになります。皆さんが神を選ぶということをするときに、それは神の心を喜ばせることになります。でこれ、ここがこの立法主義のまあ悲劇があるところです。
Legalism involves serving God without being motivated by love for Him。
立法主義というのは、この神に対する愛を動機としなくても神に仕えることができてしまうからです。
Because there is no choice。
そこには選択肢がありません。
I do this because, you know, it's in the rule book. This is what I do。
私はこれを行います。なぜならば、このルールでそう決められているからです。
It's already been decided. This is what I do for God.
もうこのように私は神のためにこれをするというふうにもう決めましたと、決められています。
You can live like that, and the question about whether you love God or not really never comes up.
そしてそのようにこう人生を進めていくと、そこにはじゃああなたは本当に神を愛してるんですかという、そういった質問はもう湧いてくる必要がありません。
But you know, the Lord doesn't want that kind of relationship.
でも神は本当に私たちとその個人的な関係を持ちたいと願っておられます。
He wants this love relationship.
この愛の関係を望んでおられます。
But you know, love is risky.
でも愛には危険が伴います。
Okay, let's move on. I spent a long time on that. 10 through 14.
では10節から14節をお読みします。ソロモンが主の宮と王宮との2つの家を20年かかって建て終わったとき、ツロの王ヒラムがソロモンの要請に応じて、杉の木材、モミの木材及び金をソロモンに用立てたので、ソロモン王はガリラヤの地方の20の町をヒラムに与えた。しかしヒラムがツロからやってきて、ソロモンが彼に与えた町々を見たが、それは彼の気に入らなかった。それで彼は、兄弟よ、あなたが私にくださったこの町々は一体何ですかと言った。そのためこれらの町々はカブルの地と呼ばれた。今日もそうである。ヒラムは王に金120タラントを送っていた。
This little bit, it seems to taint this story that's been going really well.
ちょっとここの話はですね、この今までずっとうまくいっていたこの話の中で、ちょっと汚点になるような部分です。
I mean, the temple is built, the glory of God came.
神殿が建てられて、神の栄光がそこに満ちました。
People were rejoicing.
そして人々が喜んでいます。
And here comes Hiram, and he's disgruntled.
で、ここにこのヒラムという王が出てきて、で、まあ彼はちょっと喜んでいます。いないわけですね。
I believe Solomon is making a mistake by he offered territory that the Lord had given to Israel over to this king in order to pay off his debt.
私はここでソロモンは間違いを犯してしまったと思います。彼がこの神から与えられた領土、イスラエルのために与えられた領土なのに、それをまあヒラムにですね、返済といいますか、支払いのようにこう与えてしまったことになります。
Because the land was, God had determined the land and he had given it to them. It wasn't just to be given away to take care of a debt.
神はこの地をイスラエルのために与えると約束されて、まあ、与えられました。決してそれをこの借金の返済に使うために与えたわけではありません。
And maybe Solomon thought he was making a pretty shrewd deal. You know, I'm gonna, you know, I'll give him these cities and then, but I'll get all this gold or whatever.
ソロモンはもしかしたらですね、ちょっとこう抜け目なくやったというふうに思っていたかもしれません。私は金や木材を彼から買って、そしてこの土地を彼に与えたと。まあ、あんまりこうそんなに素晴らしくない土地を彼らに
与えた。And he could have rationalized, he could have thought, well, but it's for God's work. I'm getting, you know, I'm building the temple with this.
で、まあですね、合理的にそれを説明してですね、まあこれはそうは言っても主のために建てた神殿のために使ったものだからと言い訳ができると思っていたかもしれません。
It's never worth it to compromise God's word in order to do something for God.
決してこの主のために何かをするときに神の言葉に対して妥協するということは、良くないことです。
Because it undermines really what you're doing for the Lord.
それはそのせっかく何か主のために行ったことを、まあ、弱めてしまうことになります。そして 主に栄光を期すことができません。
So, you know, it's never right to do something wrong in order to accomplish what's right.
ですから正しいことを行うために間違ったことをするというのはそれは決して正しくありません。間違っています。
And it won't lead to blessing. It leads to this kind of disgruntled, you know, disharmony.
それは、
because God's blessing isn't in it.
そういったことは祝福に導くのではなくて、逆にこの不協と言いますか、不協和音ですね。もしくはこの不調をもたらしてしまって、そこに神の祝福というものはありません。
Okay, let's finish. Let's go 15 all the way through 28. We'll finish chapter
9. 15節から最後までお読みします。ソロモン王は役務者を徴用して次のような事業をした。彼は主の宮と自分の宮殿、ミロとエルサレムの城壁、ハツルとメギドとゲゼルを建設した。エジプトの王パロはかつて登ってきてゲゼルを攻め取り、これを火で焼き、この町に住んでいたカナン人を殺し、ソロモンの妻である自分の娘に結婚の贈り物としてこれを与えていたので、ソロモンはこのゲゼルを再建した。またシモベトホロンとバーラテおよびこの地のアラノにあるタデモル、ソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のための町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものを建設した。イスラエル人でないエモリ人、ヘテ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が征絶することのできなかった人々の後を継いでこの地に生き残った彼らの子孫をソロモンは奴隷の区域に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の家来であり、隊長であり、補佐官であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。ソロモンの工事を監督する者の長は550人であって、工事に携わる民を指揮していた。パロの娘がダビデの町から彼女のために建てた家に登ってきたとき、ソロモンはミロを建てた。ソロモンは主のために建てた祭壇の上に、1年に3度、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げ、また主の前にある壇で香を焚いた。彼は宮を完成した。またソロモン王はエドムの地のアシの海の岸辺にあるエラテに近いエツヨンゲベルに船壇を設けた。この船壇にヒラムは自分のしもべであり、海に詳しい水夫たちをソロモンのしもべたちと一緒に送り込んだ。彼らはオフィルへ行き、そこから420タラントの金を取ってこれをソロモン王のもとに持ってきた。
ソロモンの building projects took a lot of labor.
ソロモンが、まあ、この建設プロジェクトを行った時には本当に多くの人手を要しました。
He used a lot of slave labor.
そしてたくさんの、奴隷を、まあ、使いました。
And this was actually very common when they built cities. In fact, it was the only way.That those ancient civilizations built things was using slave labor.
実際この当時ですね、町を建て上げるときにはこの奴隷を使って奴隷を労働力として建て上げるということが、まあ、普通に行われていました、まあ、それが唯一の方法でした。
You may remember the Israelites were this, they were slaves in Egypt building monuments to Pharaoh.
イスラエルの民もまたエジプトにいたときに、奴隷としてこのエジプトの王パロ の,、まあ、記念碑を建てるためにこう働かされていました。
I was listening to this interesting radio program. This Christian historian was talking.
ある時ですね、私は ラジオを聞いてたんですけれども、あるあのクリスチャンの、まあ、歴史家の人が話していたことを聞きました。
And he was talking about how that was the case. Every major civilization built their civilization on slave labor. Every civilization. Rome, Greece, they all used slaves to build their empire.
Roman Empire.
All civilizations.
あの
Babylonians,
すべてのですね、あの昔の話ですけれども、ごめんなさい、すべてのこの、あの大きな町々というものはすべて奴隷によってこう作られていた、建て上げられていた。
That went through the Roman civilization. Rome was built by slaves.
でそれは、このローマ帝国の時代まで行われていまして、そのローマ人が奴隷を使って、まああの町を起こしていました。
But when the gospel started to influence and started influencing Europe, they began to see civilizations that were not built upon slave labor.
けれどもそれがあのこのヨーロッパに、まあ、福音が伝えられた後ですね、そういったその奴隷を使うということがだんだん、このなんていうの、
not using slaves.
もうあのそういった奴隷を使って行うということがなくなっていきました。
And they started being built upon, you know, kind of like modern society. People work because it benefits themselves.
そして、まあ、あの近代社会もそうですけれども、この人が自分たちの利益のためにこう働くようになっていきました。
And they said that's where technology increased.
でそういった時にこの技術というものもどんどん開発されていきました。
Anyway, I didn't mean to get off track, but I was thinking about how the world's way of building is using slaves. The kingdoms of the world have been. Okay, let me back up a little bit. Okay, let me jump ahead. The kingdom of God is different from the kingdoms of the world.
この神の御国というのは、この世の王国とは異なります。
God does not build his kingdom using slaves.
神はご自身の御国を決してこの奴隷を使って建て上げるということはしません。
And that is a major difference.
そこが非常に大きな違いです。
God builds his kingdom by moving the hearts of people.
神はご自身の御国を本当に人の心を動かして立て上げられます。神に従うように、人の心を動かされます。イエスのことを考えてみてください。この方は王の王ですね。そして、この方のことを考えると、彼は決して誰をも強要することはありませんでした。
Intimidated anybody or tried to manipulate them into doing what he wanted them to do.
彼は決して誰もこう脅したり、もしくは何かごまかしたりして何かをさせようとすることはありませんでした。
His disciples willingly left everything to follow him.
彼の弟子たちはもう喜んで全てのものを投げ捨てて彼に従っていきました。
And there were people that went away from him.
そして、まあ
People left Jesus.
人々は、ある人々は、まあ、イエスから離れていってしまいました。
And he even said to his disciples, well, if you want to go, go ahead.
その時イエスは弟子たちにも、あなたたちももし去っていきたいなら、去っていきなさいと言われます。
And they said, but where are we going to go?
でも弟子たちは、私たちは一体どこへ行きましょうかと。
You have the words of eternal life.
あなたこそ永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたに従いたいのです。これがこの神の御国です。これこそが神に栄光をもたらすものです。この神の御国というのは、実は私たちが私たちの王に従っていくということです。私たちの王を 礼拝することです。私たちは決してこの王の奴隷ではありません。
Actually, we are.
まあ、実際は奴隷だと言われてるんですけど、でもそれは意味が違います。
It's like in the Old Testament, the bond slave, when a man loved his master and says, I want to serve him.
本当に旧約に出てきた奴隷のように、もう本当に忠実な奴隷のように、もう主人を愛して、私はこの主人に従いたいという、
I want to be his slave.
私はこの主人の奴隷でありたいという、そういった奴隷です。本当にこの神の御国の一部となるということはどんなに素晴らしいことでしょうか。この世のどんな王国の一部になるよりも本当に素晴らしいことです。この世の王であるサタンもまた奴隷を好みます。聖書にも罪の奴隷という言葉も出てきます。
You don't have any choice. You gotta keep doing it.
もう選択の余地はなくて、そこにその状態をずっと続けるしかない。
But the Lord says, "Who the Son sets free?That person is free indeed.
けれども、その御子がその奴隷状態から私たちを自由にしてくださったと聖書は教えています。
Let's pray, shall we?
お祈りします。
Oh Lord, we do rejoice in this.
主よ、本当にこのことに私たちは喜びを覚えます。
That we are your children.
私たちはあなたの子供であるということ。
Lord, we want to follow you.
主よ、私たちはあなたに従いたいです。
We see the love and that you've shown toward us, and we trust you, Lord. We want to follow you.
あなたの私たちに対する愛をあなたは示してくださいました。私たちは本当にあなたを愛し、あなたに従っていきたいと願います。
And Lord, I'm wondering if there's some of us that we have kind of acted as if you'reAs if you were a slave master.
もし何かあなたが奴隷の主人であるかのように神様のことを思ってしまうことがあるならば、
Maybe we served you because we're afraid of something would happen to us.
そのような思いで、もし何かしなければ罰を与えられるのではないかというその恐れを持って使えようとしている思いがあるならば、どうか私たちのあなたに対する間違った捉え方があるならば、どうぞそれらを取り除いてください。
Just like a typhoon just blows everything out of the sky and it's left, we're left with a blue sky. Just clear our minds, Lord.
台風が過ぎた後に本当に全てが吹き飛ばされて青空が残るように、どうぞ私たちの心にあるそういった誤った考え方を全て吹き飛ばしてくださって、あなたをはっきりと見ることができるようにしてください。そしてあなたをもっと深く愛することができるように、そして本当に純粋な心を持ってあなたに従うことができ ますように。イエス様の御名によって祈ります。